私たちの伝道は一番難しいのはどこかといえば一番身近な家族ではないでしょうか、私はそう思っております。ですから家族に証を立て伝道するということは、まあ、一番難しいことです。なぜなら親は小さい頃から私のことを知っており、また兄弟は私のことをよく知っており、また私がいじめたこともよく知っておりますので、そのような牧師から勧められてクリスチャンになろうなんて思わないであろうと思います。あるいはまた、親戚の者はですね、私が仙台学院大学の神学部に行くということになりましたらですね、もちろん仙台学院大学の神学部というのがどういうところかというのを知っておりますから、福岡におりましたから聖夜さんが牧師になるげなというのは、このような噂がですね、大体ふるさとに伝わったようでございます。 で私が、その後長住教会の牧師になった時もですね、福岡ですから、私の小学校中学校高校の仲間たちはですね、おい山下が牧師になって長住に来ている、一度集まらなきゃというようなことでですね、集まってくれました。まあ、嬉しいことです。でその ところではですね、おいみんな今度山下牧師だから何かあったらみんな悔い改めてね、山下のところで懺悔してこいなんてみんなで笑っていたのを思い起こします。確かにそのようにですね、私が育ったところは、小さい頃からそしてその大きいところまでですね、全部見られておりますので、それが牧師ということになりますと、まあ、別に牧師はですね、高いところに存在するわけではありませんけども、なかなか証をするということは難しいことだろうと思って、皆様もそのご経験がおありでしょう。しかし家族の伝道というのは難しいというのはその通りでありますけれども、よくよく考えればですね、私の兄弟たちも兄貴をいろいろいろいろ責めるけれども、結局自分という人間はどういう人間なのかというのが返ってくるわけですね。そうしますと大体自分のことが分かってきて、まあ、クリスチャンになるということが起こり得ます。ですからなかなか難しいことではありますけれども、根気よくイエス様の福音を明かししていくということが大事ではないでしょうか。で私の家では、最初にクリスチャンになったのは母であります。その母は、父親がですね、佐世保で造船業をしておりましたが、当時朝鮮戦争が終わりまして、バタバタっと全部造船業がですね、まあ、三菱重工とかそういうところは生き残りましたけども、全部大体中以下はもう倒産いたしまして、父の造船所も倒産いたしました。まあ、そういう機会だったのでしょうか、母親は教会に行き始めましてクリスチャンになりました。で2番目にクリスチャンになったのがその私でございます。まあ、3番目が私の下の下にいる弟でありました。まあ、しかしまだまだ兄弟は残ったのがおりますので、なかなかクリスチャンになるということが機会がありませんけれども、なんとかクリスチャンになってもらいたいなと、そう願っております。でそれは私たちの家族のことを考えればそうでありますけれども、同時に私たちのこの国のことをですね、考えてみたらどうでしょうか。国の歴史というものを見ますとですね、まあ、一番思い起こされるのはキリシタンの伝道だと思います。ふるさとの伝道といえばキリシタンの歴史を抜きにしては考えることができません。でこの日本の伝道というものを見てみますとですね、1549年、ザビエルがフランシスコ・ザビエルが、琉球沖縄ですね、そして鹿児島へと上陸をいたしまして、イエス様の福音が伝えられました。ですからザビエルが 種子島、そして鹿児島、ずっと登って山口に行くまでのところはですね、ずいぶんクリスチャンができたんですよね。これはすごい伝道だっただろうと思います。ですから驚くべきことなんですけれども、約56年後になりますけれども、1605年の頃ですね、その時の日本のクリスチャンの人口は、何人ぐらいいたのかということに なりますと、まあ、ある記録によりますと75万人ですね。75万人もいたんですよ。だから今皆さん100万ちょっと200万いかないだろうと思うんですよね。ですからもう大して日本の伝道というのは変わらないんですね。 ですけども、この1605年にはですね、75万人の信徒がいたというんですが、これはまたすごいことです。で、私はそれがなぜ75万人もクリスチャンができたのかということを、別に調べるわけではありませんけれども、なぜそのようにたくさんの日本人がクリスチャンになったのかなということを、まあ、もう少し皆様も歴史をお調べいただけたらいいんじゃないでしょうか。で、その後ですね、ご存知のように豊臣秀吉がですね、その38年後になりますけれども、1587年にですね、まあ、キリシタンのキリスト教禁止令というのを出しましてですね、まあ、秀吉が実はその福岡博多に行ったんですね。博多に行った時にですね、博多にはもうクリスチャンたちがですね、いっぱいいるわけですよ。で、それを目の前に見た時にですね、いや、このままキリスト教がずっと言ったらもう自分の天下はですね、危ないものになる、このクリスチャンたちが自分の言うことを聞いてくれるだろうかという不安になって、私の理解ですけども、それでもうすぐ福岡でですね、キリシタンを禁止するという禁止令を発令いたしました。まあ、このようにしてですね、約1587年後から約288年経ちますけども、禁止令が解けたのは1875年、明治の8年ですね。明治ですよ。明治8年まではですね、キリスト教は禁止、このようなことがもうずっとその条文は生きていたわけですね。ですから私はその明治の初めの頃の人間をあまりよく知りませんので、私の父親も明治24年ぐらいの誕生ですから、そのもっと前の頃ですね。そうするとその頃の日本の人たちっていうのは、キリスト教っていうのはもうこの禁止されてる、禁止されてるっていう、そういう形でもう頭にこびりついていますから、教会に行こうとかですね、クリスチャンになろうとか、そんなことはまあ思いもしなかっただろうと思います。しかし1875年に、明治8年にキリスト教の禁止令というものが、まあ交差普段ですね、が下ろされまして、一応キリスト教は誰が信じてもいいんだと、こういうことになりました。で、そういうことを考えておりますと、皆様は天草に行ったことがおありでしょうか。天草っていうのはもうこのキリシタンのですね、歴史のあるところですけれども、新学生の時ですけれども、天草のを、まあ、伝道というか、まあ、ちょっと天草を見学してみようということになりまして、で、その天草に行きました時ですね、ずっと家を家を見ますと、皆さん日本の玄関がありますでしょ。玄関の上にガラスのあれがありますよね、ガラス戸が。で、それはもう閉まってるわけですけど、そこにですね、閉め縄がひっくり返して置いてあるんですよ。で、まだ今こんな時期に閉め縄をなんであんなに出すんだって聞いたんですよ。そうしたらですね、私の家はキリシタンではありませんという証なんだそうです。だから閉め縄をひっくり返してですね、表に見せて 通る人たちに、この家は私はキリシタンではありませんと。うわあ、まだそんなにことをですね、この天草はやってるのかなと思って、まあ、それほど根強いキリシタンの禁止、あるいはクリスチャンになるということはもう大変なことだという思いが面々と家で引き継がれておりますので、そういう思いがあったんだろうと思います。ですから現在の2018年、まあまだまだそれから143年ほどしか経っておりませんから、まあそれでもキリスト教というものに対してはまだまだ十分に皆様に証が立っていないのかもしれません。しかし各キリスト教派、また各教会、このように私たちの川越教会もですね、一生懸命になって近隣の方々にですね、キリスト教の福音を一生懸命伝えようと、特別伝道集会したり講演会があればご案内したりしているわけでございます。その努力は怠ってはいけないだろうと思います。さて、まあそういうことを考えながらですね、この日本の私たちの、まあ、バプテストといいましょうか、この歴史っていうのはどんなだったのかなということをもう一度振り考え直してみました。そしてこれ今からご存知のように165年前になりますけれども、1853年、ペリーという帝督ですね、艦隊を率いてですね、やってまいりました。まず沖縄、それから、に上陸しました。このペリーがやってきた中にですね、実は皆さんも名前を聞いたことがおられているジョナサン・ゴーブルという、これバプテストの教会ですね、の人が船員としていたんですね。ですから1853年にバプテストの教会であるジョナサン・ゴーブルが日本にまたやってきたということになります。そしてその7年後になりますけれども、ジョナサン・ゴーブルはですね、日本を上陸して見てですね、あ、自分は献身して宣教師になろうということでですね、1860年、それから7年後になりますけれども勉強し、それからこの宣教師としての訓練をいただいて、アメリカンバプテストですね、この団体の宣教師として日本にやってまいりました。これが大体このバプテストの歴史の、まあ、いよいよ始まるというところではないでしょうかね。でその後、皆さん名前をお聞きになることがあるかと、1873年にですね、ネイサン・ブラウンという人が日本に伝道に来ました。でこのブラウンという人は、私たちと非常に関係が深いんですけども、福岡の大牟田に、川勝哲也という人がおりまして、まあ、この人はいろんな文学とかですね、日本の事柄に通じておりましたので、彼を用いてですね、一緒に日本の伝道に当たりました。で日本の伝道に当たるだけではありません、日本語の最初の新約聖書ですね、全部ひらがな書きの、これをブラウンは出版をいたしました。でこのようにしてですね、1800年代の宣教師たちは一生懸命に日本語を勉強して、日本語の聖書を皆さんが直接読めるように努力して発行したりしたわけでございます。でこういうことを考えてまいりますと、私たちは今日読みました聖書の箇所はですね、本来は詩式を皆さん今日は文教で勉強なさったと思いますが、ちょっと詩式をお話しするのもいいかと思いましたが、マルコの6章からもう一度イエス様の伝道のことを考えてみたいと思いましたので、今日はマルコの6章を取り上げさせていただきました。まあ、 別の場所を選んだので申し訳ないなと思いますが、でこのイエス様も伝道に始められた時にふるさとを、ね、ふるさとではなかなかああよくやってくれた来てくれたという、あるいはやってくれてるっていうんじゃなくて、結局イエス様の場合も大工の息子だ、まあ大工のせがれ、ヨセフのせがれだ。でヨセフさんの名前があまり出てきませんので、まあ、ひょっとしたらお父さんは早く亡くなったのかもしれませんね、よくわかりません、まあ、そのところから私は別にイエス様の家族というものをこう考えてみましたですね、まあ、結構ご苦労があったんじゃないかなと思います。例えばですね、兄弟は名前が出ておりますようにヤコブ、ヨセ、ユダ、シモン、あるいはこの姉妹たち複数でいますから、お姉ちゃんたちか妹、この二人は以上はいたんだろうと思います。そうしますと、5人と2人少なくともですね、だから7人の兄弟たち、あるいはひょっとしたらまたその家族がもうちょっといたかもしれませんけれども、まあこのお父さんが早く亡くなったとすると、皆さん私が18、20歳ぐらいの時に後下の方に弟がですね 4,5 人いたらですね、皆さんどうなりますでしょうか。さあお母さんが働いて稼げるだけのことは難しいですね。長男であるイエス様はそこで働いて、まあ大工として働いて子供たち、弟たち、妹たちのお世話をなさったんじゃないだろうかと、そういうことまでこういろんなイメージがですね、この兄弟たちの名前が出てきますと思い起こします。イエス様はどういう生活をなさったんでしょう、どのような大工の仕事をなさったんでしょう、そして注文を受けてどういう仕事をなさったんだろうかと想像するだけでもですね、これも楽しいし、またイエス様のことを振り返る大事なポイントの一つじゃないかなと思っております。さてこのようなところで聖書を見ますとですね、このイエス様の伝道の中でですね、このクリスチャンの働きっていうものがどういう働きが求められるかということをですね、この流れの中で見ることができると思います。でこの2節とか5節、こういうところを見ますとですね、あるいは12節この13節この後のところですけれども、そういうところを読みますとですね、まず一つはこの悔い改めを伝道していかれた、そして悪霊を追い出された、あるいは病人を癒された。でこれは私なりの解釈でいけば現代において一体どういうことなんだろうかなと。もちろん悔い改めの伝道は私たち教会はいたします。どうぞ今の人生を振り返って、そしてもっと正しい、あるいはもっと神様に喜ばれる道を選んでいこうということをお勧めいたしますね。悪霊を追い出すというのはどういうことかなといえば、やっぱりその方の困っているところですね、そしてそういうところものを何とか解決していく、解消していくということが大事ではないかなと思っております。もちろん悪霊の追い出しという言い方でなれば、場所によってもいろいろな場所、伝道の場所によっていろんな課題がありますので、違いがあろうかと思います。で私が前にもちょっとお話しいたしましたけども、福岡に参りました時にですね、福岡を悪く言うわけじゃないですが、私のふるさとですから、福岡の町はですね、私の小さい時からもそうですが、非常にこの競馬があるでしょ、競輪があるでしょ、協定があるでしょ、ですからね、旦那がもうそれにもはまり込んでしまうとですね、自己と破産ですよ。 ですからそれを何回か見ますのでですね、もう福岡の爆中地というんでしょうか、なんかそういうのがもう非常にこう あまりいいイメージにならないんですけども、しかしそういうものから足を洗うというのはもうなかなか大変なことですね。ですから御説たちが、奥様たちが非常に苦労しておられる姿を神学生としてもあるいは牧師としてもそういうものを実際に目の前で見ることがありました。要するに悔い改め、悪霊を追い出すとか、あるいは病人を癒すということは、これも大事なことでありますけれども、悪霊を追い出すというのは非常にその人たちが困っている状況を何とか少しでも改善されるようにと導くのが牧師たちの、あるいはクリスチャンの使命の一つではないかと思うわけでございます。でそういうことを思いながらですね、私は、イエス様がこのマルコの6章の中において伝道されていかれた話を見ますとですね、日本の伝道というのはやっぱりコツとですね、いっぺんに大きな教勢が伸びるということはありませんけれども、しかし地味にしっかりと足を大事につけて伝道していかなければいけないんじゃないかなと思っております。そうすることによって、どうぞ天草の締め縄じゃありませんけれども、そういう事柄が少しでもなくなっていく、そして日本からもっともっと大切なイエス様の福音によって生かされるホームがですね、生まれてくるということが大事ではないかなと思っております。それで、今日はそういうところを思い起こしながらですね、日本のバプテスト教会の歴史も反省しながら、そして165年前にこのようにしてやってきた人たちがいる、そして一生懸命に聖書を、日本語を勉強して聖書を翻訳して、また福音書を出版した拙い翻訳かもしれませんけれどもですね、一生懸命その熱情というものは私たちに伝えられているのではないでしょうか。どうぞ私たちバプテストもですね、伝統的にはもう福音伝道一本でしていくという教派でありますから、いい意味でしっかりと福音をですね、に立ってイエス様の十字架の福音をですね、一生懸命に伝えていかなければならないと思います。そしてまたそれは結果的には家族への伝道ですね、あるいは親戚への伝道、あるいはふるさとへの伝道、この日本での伝道をしっかりですね、皆様と一緒に伝えていきたいと願うものでございます。お祈りをいたします。主イエスキリストの血なる御神様、今日もこのようにしてまた主の日にあなたの皆をあがめ、また賛美をし、そしてともどもに顔を合わせて礼拝を守ることができました。ありがとうございます。まだまだ残暑厳しいところですけれども、体調を壊している病気の方々、また高齢の方々、お一人お一人を強めてくださいますように、そしてまた一緒にあなたの賛美し、また御言葉を共に聞くことができる礼拝に参加することができるようにお導きをお願いいたします。この願い、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。